Good evening, everyone.
皆さんこんばんは。
Maybe you have noticed, but many times I'm walking, if I'm walking near Sannomi or something, sometimes you will see a guy and a girl, maybe they're on a date or something.
皆さんも気づいてるかもしれないんですけど、私もよくこの辺散歩してる時に男性と女性がデートしてる場面を見ます。
And the girl is crying.
で女の子の方が泣いてるんです。
で
男性の方はそのそばに立ってる。
And he has this, しょうがないやろ like this on
his face. Cannot be helped っていう、cannot be helped.
She's crying
there. っていう顔で、でも女性はずっと泣いている。
And she has the look on her face, you betrayed me.
でも女性の方はあなたが私を裏切ったっていう表情してる。
And he's just standing there, I don't know what to do.
でも男性はどうすればいいかわからない状態で立っていて。
How many of you seen this kind of thing?
こんな状況を見たことはありますか?
A lot of times I've seen this. Yeah, even sometimes there's shouting on the street right outside of here.
で、たくさんそういう場面見るんですけど、ある時は叫んでる声も聞こえるんです。
A few weeks ago, the man got angry and he said, わかったよ! And he was walking down the street this way.
何週間か前に男性の方が怒って I understand って言って歩き去ってたそうです。すごい怒り狂って歩いてたそうです。そして女性の方がその後ついていってる状況でした。
I think most people in their life sometime come up to the question what is love anyways? What is it?
そして私たち生きてる中である時愛って一体何なんだろうっていう質問にぶち当たる時あると思います。
When you're frustrated
イライラした時、
yeah. Why did this happen?
なんでこんなことが起こるの?
Yeah. How do I know if the feeling I have for this person is enough for marriage?
この人に対する私のこの感情がもう結婚するに十分だってどうやったらわかるの?
Yeah, yeah. What is love anyway?
愛って一体何なの?
And we're last Sunday and maybe next week too. We're going to talk about this most basic question.
で先週の日曜日も話して、まあ、多分来週も話すと思うんですけど、この基本的なこの質問について話していきたいと思います。
Because the word love is so confusing.
なぜならこの love 愛っていう言葉はすごく混乱するものだからです。
I love my wife.
私は妻のことを愛しています。
I love tempura.
天ぷらも愛しています。
I love my dog.
犬を愛しています。
Mm. I love 餃子。
餃子を愛しています。
I use the same word. I compare 餃子 and my wife with the same word.
で餃子と妻を比較するのに同じ愛っていう言葉を使うんです。
Yeah. The word love has become so cheap.
そしてこの愛っていう言葉がとても安っぽくなってしまっているんです。
Yeah. It's on the name of different convenience store. Lovely.
そしてコンビニの名前すらになってるんです。ラムリーって。
Yeah. And if someone, it's become so cheap now that if two, a guy and a girl like each other very much, you have to say it two times. Those people are double double. You have to double it now.
そしてその愛っていうのが本当に安っぽくなったので、二人が愛し合ってるのを見たら、ラブラブっていうふうに二つの言葉をくっつけないといけない。
Yeah. Love is not enough, so they have to give omake one more on top.
ラブっていうのだけじゃもう全然通じないので、ラブラブっていうふうに2回繰り返さないといけなくなってしまった。
Today, I just want to talk to you about, well, what does the Bible say about love? What is it anyways?
そして今日は聖書では愛って何て書いてあるかということを話したいと思います。
And first of all, the New Testament was written in the Greek language.
最初に新約聖書はギリシャ語で書かれたものなんですけど、
reason it was written in the Greek, reason God chose the Greek language is because the Greek language is very accurate language for communicating philosophy or spiritual truth.
そして神様がどうしてこのギリシャ語を選ばれたかっていうと、このギリシャ語には霊的真理とまた哲学に関してすごい正確な言葉を使うことができるもの、言葉なんです。
Other languages are not so accurate in this area of unseen spiritual feelings.
そして他の言語っていうのはまだ目に見えないこの 霊の世界を正確に表す言葉っていうものがないんです。
I studied Greek in Bible school.
私はあの聖書学校でギリシャ語を習いました。
And I was amazed because it's very consistent.
すごい満たされている
。 I was impressed because it's very, the grammar is very consistent.
で、そのギリシャ語の文法がとても順序立ってる。
文法的に安定している。
安定していることにすごいびっくりしました。
Yeah. English is not.
英語はそうじゃないんです。
Yeah, in this case, but maybe sometimes, but most of the time like this, it's very frustrating English.
この時はこうなんだけ、この時だけはこうなんだけども、大抵の場合はこういう文法なんですっていうような感じで安定してないんです。
Yeah, and and so we're going to look at the Greek words for love.
そしてあの愛についてのそのギリシャ語からちょっと学んでみたいと思います。
And I've talked about this before, but I want to talk about it in more detail.
前にも話したんですけれども、今回もっとあの深く話していきたいと思います。
And to understand, there are four different words that are used.
理解するにあたって、まず4つの言葉があることをお話しします。
But 2000 years ago, the Greek people used four different words.
そして2000年前は、ギリシャの人々はこの4つの愛という言葉を使ってました。
But it's interesting, two of them aren't even in the Bible.
そしての興味深いことは4つのうちの2つは聖書には載ってないんです。
Yeah, and the Bible is a very big book.
で、聖書はとても大きな本です。
And there are many, many topics given in the Bible.
で、聖書の中にはたくさんのいろんなトピックが載ってるんです。
But two of these words are not even in there.
でもこの4つの愛の愛っていう言葉のうちの2つはこの中に聖書の中には出てこないんです。
And so I'm going to give you a little bit of my opinion why they're not in there.
でどうしてその言葉が使われていないかという私なりの考えもあの出したいんですけど。
Yeah, okay, first of all, today I'd like to begin with the two words that are not in the Bible.
最初はあの聖書に載ってない2つの愛っていう、言葉から始めたいと思います。
And it's kind of unusual because we know from other ancient writings that these words were very commonly used every day. They were used 2,000 years ago. People used them all the time.
そしてこの2000年前はこの2つの言葉は人々はもうすごいたくさんもう普通に日常会話の中で使っていた言葉なんです。
Yeah, and even though they were used so much every day, they did not enter the Bible.
そこまでたくさん使われている言葉にもかかわらず聖書の中には出てこないんです。
Okay, number one.
最初の言葉。
It's a famous word even now.
今もすごく有名な言葉です。
It is eros.
エロスっていう言葉です。
And this is a passionate love.
それは感情的な情熱的なあの愛です。
And it is focused on the body.
そしてあの体にあの関係しています。
Yeah, there's an old rock and roll song.
ロックンロール、ロックの、あの昔の曲があるんですけど。
And it says, Hello, I love you, will you tell me your name?
こんにちは。私はあなたを愛しています。あなたの名前を教えてくれませんかっていう曲なんですけど。
Yeah, yeah. Hello, I love you. What's your name?
こんにちは。あなたのこと愛しています。名前は何ですか?
This is Eros.
これがエロスです。
Yeah, I see the body.
の体を見て。
I like the body.
その体が好き。
I like the smile.
あなたの笑顔は好き。
I like the hair color.
髪の毛の色が好き。
I feel something warm in my chest.
心の中になんか温かいものを感じる。
So I love you.
だからあなたを愛してる。
Yeah. And, this is the eros kind.
これがエロスのような愛です。
Yeah. It's very much focused on looks.
それは外見にすごくフォーカスしているものです。
And it is the focus of love in the movies.
そしてあの映画でもよくフォーカスされるものなんです。
Yeah. It's just a physical attraction.
ただもう肉体的な魅力だけ。
Where you like the beauty of that person.
その人の美しさが好きか好きじゃないか。
And you see that person and you want a physical relationship with that person.
そしてその人を見て、その人と肉体関係を持ちたいと思う。
Yeah, it's a natural physical attraction to another person.
それは自然的なあの相手に対しての肉体的な欲求なんです。
And it's interesting, although this was the most popular word 2,000 years ago in society, it's not in the Bible even one time.
そして2000年前にこの言葉、エロスという言葉はとても有あの人気になった言葉、よく使われた言葉だったんだけれども、聖書では出てこないんです。
But I think, why is it not in the Bible?
なんであの聖書に出てこないかっていうと、
My own opinion,
私の自分の考えでは、
the reason is it's not love.
それはあの愛じゃないからだと思うんです。
It is just a instinct.
本当に瞬間的なものだと思うんです。
Instinct.
本能。本能のものだと思います。
Yeah. And it's even other animals have it too.
他の動物もそのそれを持っています。
They have been programmed. They see a certain shape.Of a female or a male and the smell, and they're very excited about that other animal.
で、動物たちはその相手の動物の形なりその匂いとかで魅力的になって、そしてもうワクワクするんです。
Yeah, and I think the reason why it's not in the Bible is that it is just a natural instinct that God gave animals and humans too.
そしてあのこのエロスっていうのが聖書の中に出てこないのはそれはもう動物にもまた人間にも神様が与えられた本能だから出てこないんだと思います。
And so if you base your marriage on this, it's really dangerous.
なので私たち の, その結婚の基本基礎をこのエロスにしてしまうととても危険なものになってしまいます。
It is important that we, if we're going to marry someone that we like the way they look, that is important
もちろん結婚するにあたって相手の人の外見が好きっていうのも大切なんですけど
But if that becomes the main thing, big trouble comes.
でもそれがメインなものになるとすごい大きな問題になってきます。
Because we change.
なぜなら私たちは変わるからです。
We get wrinkles.
シワが出てきます。
We don't stay the same shape.
同じ体型を持たないです。
And so if we are based on this, our relationship is very dangerous.
なのでエロスに基づいているとすごく私あの結婚が危険なものになっていきます。
Yeah. And then there's another kind.
でもう一つの愛があります。
And this is also not in the Bible.
これもまた聖書に出てこないんです。
And, and it is called the storge.
ストロゲってあの呼ばれるものですけど。
And you can remember this. It is a family, a kind of love that's in the family.
でこの愛はあの家族の間で見られるような愛なんです。
It is a warm feeling for someone in your family.
自分の家族の人に対しての温かい感情。
And that causes you to hug your child.
で子供を抱きしめたいと思うような感情になる。
It's not bad.
悪くはないです。
And if you don't have it in your family, it's not good. You need it in the family.
そして家族の中でそれがないっていうのはすごい悪いことなんですけど、そのストロゲは家族の間ではすごく大切なものです。
Yeah. But the thing about this is that it's not limited to humans.
でもこれもあの人間だけに限らないものなんです。
Yeah, animals have it too.
動物にもそのストロゲがあります。
I saw a video on the internet of a dog who has a motherly feeling towards a lion cub.
そしてあの YouTube のビデオで見たんですけれども、お母さんの犬が赤ちゃんのライオンに対してもう愛情を注いでいるそのような場面だったんです。
And the dog is giving milk to the lion cub.
そしてお母さん犬が赤ちゃんライオンにお乳を飲ませてるんです。
Yeah, and on the video, the dog is licking the face of the lion. It's very cute.
そしてそのビデオではもうお母さん犬がライオンの赤ちゃんの顔をペロペロ舐めててすごく可愛いんです。
Yeah. This is storge.
これはストロゲです。
This kind of affection.
愛情。
It's not a sexual kind of thing.
あの性的なものではないです。
But it is a warm feeling towards someone else.
でも誰かに対しての温かい感情なんです。
And in the animal world, this is important.
そして動物の世界ではこれがとても大切です。
Because without this, the animal, the baby will be ignored and die.
なぜならこれがなかったらあの赤ちゃんがもう無視されてそして赤ちゃんが死んでしまうから。
And humans also need this too.
そして人間もそれが必要なんです。
And I think one reason why Japan is going into minus growth is because there's not enough of this.
そしてあの日本の人口があのどんどん下がっている理由の一つはこの私たちの家族の中でストロゲがないなくなっているからだと思います。
Yeah. Less and less you see, fathers loving their children.
お父さんが自分の子供たちを愛しているその姿もなかなか見れなくなってきています。
Yeah. And many, many people have grown up without this kind of affection in their life.
そして多くの人がこのような愛情を持たずに 体験せずに成長していっています。
And so they don't want to have a family.
だから大きくなっても家族を持ちたいと思わなくなる。
Yeah, there are many, many married couples that don't want children anymore.
そして結婚した夫婦でも子供を欲しくないっていうような国も生まれてくる。
And I think it's because of them, they have not experienced this kind of warm love.
この温かい愛をその人たちが経験してこなかったからそういう結果になっているんだと思います。
In our country, a lot of this kind of storge love is going into a different direction.
そして私たちのこの日本の中ではこのストロゲの愛が違う方向に流れていっています。
It's going into pets.
ペットの方向に流れていってるんです。
And I have pets, but I'm not saying pets are bad.
私もペットを飼ってて、ペットが悪いというわけじゃないんですけど、
But there are more and more couples and families where all the love is going to the dog.
でも家族またはカップルの中で、もう自分の愛情が全部ペットに注がれるという。
They take turns hugging the dog or the cat.
もう犬とか猫をもう一生懸命可愛がる。
They would never hug each other.
お互い人間同士でお互いをハグするんじゃないけれども、
yeah, they would never hold each other's hand,
お互いの手もつながないけれども
but they would never kiss each other,
またキスもしないけれども
but they hug and they kiss the cat and the dog all the time.
猫や犬に対してはハグもするしキスもするんです。
And so all of the love is going towards an animal,
そしてその愛情がどんどん人間じゃなくて
instead of humans.
人間じゃなくて動物に流れてってるんです。
Yeah. And it's all, don't misunderstand me. I have pets too.
で、誤解してほしくないんですけど、私もペット飼っています。
But if you're no longer loving your family members, it's a dangerous sign.
でも、自分の家族を愛さないことになってきたら、それはすごい危険なサインなんです。
Yeah. And so these are the two words that are not in the Bible.
そしてこのエロスとストロゲっていう言葉は聖書の中には出てこないんです。
And then there are two love words that are in the Bible.
そしてまた2つの言葉が今度は聖書に出てくる言葉なんですけど。
And the one that is in the Bible is phileo.
そのうちの1つはフィレオというものです。
And this is a friendship kind of love.
それは友情の間で見れるような愛なんです。
And this is not all bad.
これも悪いものではありません。
John 13:23. Let's take a look at that. John 13:23.
ヨハネの福音書の13章の23節を見てみたいと思います。ヨハネ13の
23。Okay, just read
23節のみ。弟子の一人でイエスが愛しておられた者がイエスの右側で席についていた。
Okay. Right here, the word love comes out.
で、ここで愛っていう言葉が出てきます。
And the word, the original text here says, phileo.
そしてこれの元々の言葉はフィレオっていう言葉なんです。
And Jesus experienced this kind of love.
イエス様はそのような愛を体験されました。
It's a warm feeling.
温かい感情です。
This person, I just look at them and it makes me happy.
この人を見てるだけでもすごく幸せになれる。
We have the same interests.
同じ興味を持ってるし。
We have experienced the same adventures together.
同じ冒険を一緒に体験してきた。
When I was discouraged, he helped me. When he's discouraged, I helped him.
私ががっかりした時には彼に助けてもらい、yeah. 彼ががっかりした時は私が助けた。
Yeah. This is a kind of love that has a feeling.
この愛は感情を伴った愛です。
And because Jesus also experienced this kind of love, it must mean it's okay.
で、イエス様はこの愛を体験されたのでいいことなんです。
Yeah. And so it's okay to have this warm friendship kind of feeling with other people.
なので他の人とこの友情関係、友情の高い愛を感じるのはすごくいいことなんです。
Yeah. Although it's okay, we must remember it's unstable.
いいんだけれども覚えておかないといけないのはこれは不安定なものだって。
And the reason it's unstable is that it is based on agreeable feelings.
そしてそれが不安定な理由はお互いの同意に基づいているからなんです。
I like the way you look.
あなたのやり方が好き。
And you like the way I do things.
私がやることもあなたが好き。
Yeah. And so we have a good feeling together.
だから一緒にいていい感じだね。
But the danger is, you change your interest.
でも危険なのは私たちのこの、興味が変わる。
And if they change, the friendship can also be broken.
興味が変わるとこの友情関係も壊れてしまうかもしれない。
Then there's the most important kind.
そして本当に大切なものがあるんですけど。
This is the one that I talked about Sunday.
このことは日曜日に話しました。
And it's found in 1 Corinthians 13.
それは第一コリント人への手紙の13章で見つけられます。
Can you read from 1 Corinthians 13? All the way up to verse 8. 1 Corinthians 13.
第一コリント人への手紙の13章。
Okay. Go ahead and read from 1 to 8.
1から8まで。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。またたとえ私が預言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。予言の賜物ならば廃れます。威厳ならばやみます。知識ならば廃れます。
Okay. This is the most important word in the Bible, probably.
これが多分聖書の中で一番大切な言葉だと思います。
It's the center of Christianity.
クリスチャンの、中心となっているものです。
God's kind of love.
神様の愛。
The first three words we talked about were feelings, feeling-based.
最初に話した3つの言葉、エロスとストロゲとフィレオは感情に基づくものです。
And this is a different kind.
でもこの4つ目のやつは違う種類のものです。
This is not something that we can create, we humans.
私たち人間が作り出せるようなものではありません。
It is something that God sends to us.
それは神様が送ってくださるものなんです。
And it is not a feeling-based love. It is a power to show mercy to people who don't deserve it.
そしてそれは感情に基づいたものではなくて、の力でのそれを受けるに値しない人たちに対して憐れみを見せるものなんです。
Yeah, it is a gift from God.
それは神様からのプレゼント、贈り物です。
And it is the one that does not change even in the most difficult times.
そして一番大変な時でも変わることがないものなんです。
The other three can change.
前の3つの愛は変わります。
But this last one is very solid.
でもこの最後の4番目のものはとても硬いんです。
It keeps going even when the situation is bad.
状況が悪かったとしてもずっと続くものなんです。
And this kind of love is available to those who have a close, intimate relationship with God through Jesus Christ.
そしてこの愛っていうのはイエス・キリストを通してのすごい親しい神様との関係を持っている人に与えられるものなんです。
It is a power that flows into your life.
私たちの人生の中に流れてくる力なんです。
And helps you show mercy to the most difficult people.
そして一番愛しにくいって思うような人たちに憐れみを見せることができるものなんです。
According to research, the greatest number of divorcesin a marriage go between year number 6 and year number 10.
そして調べによるとの結婚が離婚になる確率が多いのは6と10。
6年目から。
6年目。結婚6年目から10年目の間だそうです。
Yeah. That is the most difficult time.
それが一番しんどい時だった。
And then the next difficult battle is at retirement.
そして次 の, 難しいしんどい時っていうのは退職した後。
Yeah, and the reason why is because These marriages based their relationship on the first three kind.
で、このどうしてこんなにも難しいのかというと、この結婚が最初の話した3つの言葉に基づいた結婚だったからです。
Yeah. And, and after about 6 years, you see your partner and your partner is no longer so exciting anymore.
で、6年を過ぎると自分のパートナーを見て、で、パートナーを見ても何もワクワクする感情がない。
Yeah. ドキドキがない。 You know they're all, you know all their bad habits now.
もう習慣も全部相手のことすべて知ってる状態になる。
Yeah, and your common interest that you thought you had have changed a little bit too.
そしてお互いに一緒の共通の趣味があったなって言ってたようなものも変わっていることに気づくんです。
Yeah. In university, you were in the music club together.
大学時代は一緒に音楽クラブに行ってたんです。
But now he never plays the guitar anymore.
でも今彼の方はもうギターも弾かない。
And he's lost interest in that.
そして興味も失ってる。
And she doesn't play the keyboard anymore.
そして彼女の方はキーボードも弾かなくなって。
And so the common things that held them together, after about 6 years, they are lost.
お互いを支えていたその共通のものっていうのが6年過ぎるとなくなってしまうんです。
And so there's a restructuring of the relationship at this time.
なのでその時にお互いの関係をもう一度立て直す機会が必要なんです。
This is the time where you need a really powerful kind of strength.
その時に本当に力が必要な時なんです。
It's the same thing with retirement.
それは退職後も同じことなんですけど。
Suddenly you're with each other all day, every day.
もう退職してしまったので、もう毎日お互い一緒にいることになる。
Yeah. And suddenly you start feeling irritated.
そして突然もうお互いのことをイライラし始める。
Your husband just sits there in front of the TV all day.
もう一日中旦那さんの方がテレビの前で座って続けてる。
Why don't you do something?
なんで何もしてくれないのよ。
Yeah. And the irritation begins to build.
でイライラが募ってくる。
Yeah. And it is in these times where the most powerful foundation, God's kind of love, is important.
その時に神様から来る愛のようなその強い絆が必要になってくる時なんです。
Now, a lot of times I do marriage counseling.
何回もたくさんなんですけど、結婚のカウンセリングしてきました。
Yeah, and when I'm counseling a couple, I am looking for an element of all four of the kind of loves that I've talked about today.
そしてこのカップルのカウンセリングをしているときに、今話した4つの愛のことを探してるんです。
Yeah, because if all four are joined together, it's a very powerful connection.
なぜならそのカップルの中にこの4つの要素が全部あって一緒になっているとすごく力強い絆を築けるからです。
You know, a strong rope is actually made of several smaller ropes.
すごく強いロープっていうのはちっちゃなロープが組み重なってできているものですよね。
Yeah. And if one small rope is broken, still the others can still pull.
一つのちっちゃなロープがチョキンって切れても他のものがちゃんとつながっているのでまだ大丈夫。
And so to have a really healthy relationship in marriage, you need all four.
そして私たちが結婚の中でとても健康的なバランス取れたものを持ちたいんだったらこの4つの要素が全部必要なんです。
Two of them I don't even call love.
で、2つのものは愛とも呼ばないんですけど。
But they are also important.
でもそれも大切なんです。
If you don't have a physical attraction to your partner,
肉体的な魅力を相手に感じなかったら、
You probably have no children.
子供もできないでしょう。
Yeah, and there will be something missing.
そこに何か欠けてる状態になるんです。
Yeah, and so a physical attraction is necessary.
なので、肉体的な魅力っていうのも必要なんです。
Most of the time, I don't have to check this one.
で、多くの場合はこのことをチェックする必要ないんです。
Yeah, you can tell as they come in. You can tell by the look on their face.
2人が入ってくるもう表情を見ただけでも分かるんです。
You know already. You don't have to check this one.
だからこれはもうチェックする必要ないってすぐ分かるんです。
But sometimes you do.
でもある時は必要なんです。
This has happened to KBF several times.
KBF でも何回か起こってます。
The girl will come up to me.
女性の方が私の方にやってきて。
And she will say, Rob, I think I need to begin marriage counseling.
結婚のカウンセリングが必要だと思うんだけど、
And her look is like this.
で彼女の顔はもうすごい疲 疲れ切ったような感じ。I think
I have to urge counseling.
で、なんか変だなと思って見てるんです。なんか私にはすごく結婚のカウンセリングが必要なんですって、ぼーっとした状態で。
Usually they have an excited look.
最初、本当は、もっとワクワクしたような表情があるべきなんです。
And so I said, who are you thinking about marrying?
誰と結婚しようとしてるのって聞いたときに。
And they give me the name.
その人の相手の名前言ってくれて。
And I say, do you love this person?
この人のこと愛してるのって聞いて。
And they say, no.
いや。
But he came to me and he said, God told me you're supposed to be my wife. He said it.
でも彼が私のところにやってきて、神様が僕と君が結婚しなさいっていうふうに言われたんだって。
And I love God.
私は神様のこと大好き。
And I want to obey God.
で神様に従いたいと思ってるの。
So if this is what God wants.
で本当にこの結婚神様が思ってるんだったら。
And then I said, well, how do you feel about him physically?
で彼女の方に聞くんです。肉体的に彼のことどう思うのって聞く。
And I think, you know what? God is not a monster.
で神様はモンスターじゃないんです。
Yeah, God is not. You're gonna have to marry him. He is not a monster.
神様はそうやって。この人と結婚しようとかっていうような神様じゃないんです。
Yeah, and so if someone tells you God told me you have to marry me and you have a difficulty with feelings like this, it's a warning sign.
あなたは私と結婚するようにって神様に言われたんだよって言われた時にすごい嫌なあの心、うん、あると気持ちがあるんだったらそれはいいサインじゃないんです。
Yeah, yeah.Then I check the other one.
そして次のチェックします。
And that is, I begin in the interview, I talk about your family. Tell me about your family.
そしてその二人に家族のことを教えてくださいって聞くんです。
Yeah, yeah. Were you affectionate with your mother and father?
お父さんお母さんから愛情をもらいましたか?
Yeah. And you know what? Can you remember hugging your mother or father?
もしくは自分がお父さんのことお母さんのことハグしたのを覚えてるとか。
And if they say, I have no memory.
そんな記憶ない。
Yeah, my parents never touched me.
私の両親は私に触れてもくれなかった。
They never hugged me.
私をハグしてくれなかった。
Yeah, they never held my hand.
手もつないでくれなかった。
This is dangerous sign.
っていうんだったら危険なサインです。
Yeah, because it means you're missing what even animals have.
動物ですら持ってるものを持ってないからなんです。
Yeah, and so need some training in this area.
なのでここのエリアですごくトレーニングが必要になってきます。
Yeah, and so I try to get this
そしてその人たちが教会の中ですごく親しい友達関係が持てるように助けるんです。
Friends that will give them a massage.
マッサージしてくれる友達とか、
give them a hug.
ハグしてくれる友達とか、
hold their hand.
手をつないでくれる友達とか、
yeah, they need this kind of training.
このようなトレーニングが必要になってくるんです。 Without this kind of training, if they get married, there's a danger they will fall back into a cold marriage relationship, a cold family as their parents were. このトレーニングなしに結婚してしまうと彼らの関係が壊れてしまってそして冷たい家族関係自分の両親がそうだったようなその冷たいものになってしまうんです。
And then the next one I check is phileo, friendship.
次にチェックするのはフィレオ友情なんですけど。
And is this person that you would like to marry? Is this person your friend?
のあなたが結婚しようとしているこの方はあなたの友達ですか
？Yeah. Do you enjoy each other?
お互いを楽しんでいますか
？What do you do together?
一緒に何するの
？Yeah. And the danger sign is.I don't know if he's a friend.
危険なのは、友達かどうかちょっとわからんな。
Yeah, but he's かっこいい。
でも he's cool.
じゃじゃじゃ That's danger sign.
危険なサインです。
Yeah, because かっこいい can very much change into ダサい overnight.
ハンサムというのは一晩にしてダサくなるからです。
Yeah, and so the ideal is to marry your best friend.
で理想は自分の親友と結婚することなんです。
Yeah. This will help you to enjoy life.
そのことによって人生を楽しむことができます。
Yeah, marry someone who is your best friend.
自分の親友と思えるような人と結婚してください。
Why is this person your best friend?
どうしてこの人があなたの親友なの?
There need to be many reasons.
それにはいろんな理由があると思います。
If it's just, well, we both like tennis.
ただテニスが好きだからとか、
That can be dangerous.
それだけだったら危険です。
Because you could damage your elbow.
この肘も壊してしまうかもしれないし、
have,
テニスだけが共通点だったら大変、
so、
なのでこの友情っていうのにはもういろんな理由があるはずなんです。
yeah, yeah. And then the last one that's most important,
そして最後に一番大切なもの、
and that is the foundational love, love from God.
それは神様から来るの根本的な愛。
And this is the love that is a power to help your partner when your partner is sick.
そしてこの愛によって相手パートナーが病気になった時にパートナーを助けることができるんです。
And it says, as we read in 1 Corinthians 13, it never gives up.
そして第一コリントの13にも書いてあったように愛は決して諦めないんです。
And so when I counsel, I usually do a test.
なのでカウンセリングしているときにこのようなテストをします。
I encourage one person to go away.
で一人に出てってもらうんです。
Go on a Malaysia trip or a Mongolian trip or go somewhere.
もしモンゴルに行ってもらうとかマレーシアに行ってもらうとか本当に違う場所に行ってもらうんです。
And then I watch the one who remains.
そして残った一人の方を見るんです。
Are they loyal?
忠実かな。
Because God's kind of love never dies.
神様のような愛だったら絶対にそれは耐えることがない。
It continues to be faithful even when the person is not present.
相手が今現在一緒にいなかったとしてもこの人は忠実でいるかな。
Yeah, and that's the most important check.
それが一番大切なチェックなんです。
And if the person immediately goes off running and playing with others, it's a danger sign.
そして残った人がすぐに他の異性と遊びに行ったりとかするんだったらちょっと危険です。
Yeah, it's not going to be a strong marriage.
強い結婚にはならないだろうなって思うんです。
All four of these are important.
この4つが全部大切なんです。
And the most important is the God's kind of love.
そして一番大切なのは神様の愛なんです。
Because God's kind of love is sacrificial love.
なぜなら神様の愛は犠牲を伴う愛だからです。
Yeah. And so when the other person is in trouble, when the other person is hurting, God's kind of love is able to heal.
相手の人がすごく困っている時に神様の愛だったらその人を助けることができるんです。
And if you have God's kind of love, it affects all the other three loves.
そして神様の愛があると他の3つの愛も影響を受けるんです。
Yeah, without God's kind of love, friendship love becomes selfish.
神様の愛がなかったらこの友情の愛、友情は自己中になります。
Yeah.How I want you to be my friend to make me happy.
私を幸せにするために友達になってほしい。
Yeah, and so then there is a lot of fighting.
すると喧嘩が増える。
Yeah, because who is going to get their way?
どっちがどっちのやり方を勝つか、勝ち取るか。
I want you to do what I want you to do.
あなたがやって。
I want you to do what I want you to do.
私がやってほしいようにあなたにやってほしいの。
I don't like Italian restaurants.
イタリアレストランは嫌い。
I want soba.
そばがいいの。
Yeah, and this is what I want.
これが欲しいの。
And if you're going to be my friend,
友達になるんだったら、
then you've got to like soba too.
あなたもそばを好きになってよ。
Yeah, and this, without agape, then friendship also becomes a friendship of manipulation.
そしてこのアガペの神様の愛がなかったらこの友情っていうのは相手を操作するようなものになってしまうんです。
Yeah. And so in counseling, I want to find out what are you fighting about? What are your disagreements?
そしてカウンセリングしている中でお互いが何に意見が食い違っているかっていうことを探し出そうとします。
Yeah. And if it is because I want my way and but they both want their own way, it's a sign of a lacking of God's kind
そして私は私のやり方、彼は彼のやり方っていうふうにお互い主張するんだったら、それは神様の愛がないなっていうふうに分かるんです。
And so if agape is there, then the other kinds of love are all blessed in a warm way.
神様の愛が根底にあったら他の3つの愛も全部あったかく祝福されていくんです。
Then the friendship kind of flow is how can I bless you? Oh no, how can I bless you? This kind of a warmth.
そして友情っていうものがどうやったらあなたのことを祝福できるっていうもあったかいものになるんです。
Yeah, and then sex does not become a tool to manipulate.
そしてセックスもお互いを操作するものではなく操作する道具ではなくなるんです。
Yeah, and so if I was looking for, if I was a young person looking for a partner,
もし私が若くて結婚する相手を探するんだったら、
I would be looking for someone who wants to know God.
神様を知りたいっていうような人を探すと思います。
Because if they get close to God,
なぜならその人が神様と近くなればなるほど、
then God will pour that powerful agape love into their heart.
神様がその力強い愛をその人の心に流し込んでくれるんです。
Without that love, there's danger up ahead.
その愛がなかったら先はとても危険なんです。
As I said before, after year number six, everything is known.
で、先ほど言ったように6年が過ぎるともう全てがもう分かってしまう状態になるんです。
Yeah, a large number of my marriage counseling are peopleYear number seven and number eight.
で、私がやってる結婚のカウンセリングで多いのは結婚して6年、7年経ってからの人たちなんです。
Yeah, and the reason is because they've run out of the three.
なぜならその人たちが3つのものを切らしてしまったからなんです。
Yeah, they have different interests now.
今は違う興味を持っている。
They don't look the same anymore.
同じように、まあ、昔と同じような体型じゃない。
Yeah, they have stopped showing warm skinship.
あったかいスキンシップをお互いに交わさなくなった。
Yeah, and they don't have that foundational love.
そしてこの根底となる大切な愛を持っていない。
So for those of you who are thinking about marriage,
そして皆さんの中で結婚を考えている人は、
You really need to understand this.
本当にこのことを理解しないといけないんです。
And check your heart.
そして心をチェックしてください。
Why do I like this person?
どうして私はこの人が好きなんだろう。
Yeah. Draw a picture of your face, a face like this, or circle with two eyes and a smile.
で、自分の顔を丸く描
いて、
一枚の紙に自分の顔を丸く描いて目とにっこりした口。
And then write four words here.
で、その頭のところ、顔のところから4つの言葉を出してください。
And then eros.
エロス。
And phileo.
フィレオ。
Storge.
ストルゲ。
Agape.
アガペ。
And then if there's someone you're interested in.
で自分が興味あるなっていう人がいたら、
Then think about why do I care about this person?
どうして私はその人のことを気になるんだろうって考えてください。
What percent is eros?
エロスは何パーセントかな
？Yeah, is it 60-70%?
60%、70%？
Danger sign.
危険です。
Yeah, you need some of it.
少しは必要なんです。
If you don't, you won't be able to have children.
それがなかったら子供ができないからです。
And also, the sexual relationship is an important way to express covenant.
そしてその性
セックス通して、
セックス通してその契約、
制約の
制約
大切な行動ですので、
制約を表す大切な行動なんです。
Yeah. And so, write the percentage over here.
なのでエロスに対してのパーセンテージを書いてください。
Yeah, and then be honest about yourself. In the area of storge, are you able to just naturally show affection?
そして本当に正直になって、このストロゲのところも自分も自然にこの人に対しての愛情を示せれるかっていうことをチェックする。
Yeah, family kind of love expression.
家族間のようなその愛を示せれるか。
Yeah, and then over here, friendship. How what percentage is friendship?
で、友情はどのくらいか。
And then also, what how percentage is a power to love this person no matter what? A power to love this person no matter what happens.
で、どんなことがあっても私はこの人を愛するっていう力。
Yeah, many times to check the agape level.I hope they have a big fight.
そしてあのこのアガペの愛をチェックするときにはそこで喧嘩が起こってほしいと思うんです。
In the case of Yukie-chan and Masashi, I put them in charge of the 4 o'clock service on purpose.
そしてあのユキエちゃんとマサシの場合は意図的に4時の礼拝に彼らを置きました。
Because I was hoping they would have a big fight.
そこで大きな喧嘩が起こってほしいと思ってたんです。
And then we could weigh how much God's love is there.
そしたら神様の愛がそこにどれくらいあるかということを測ることができるから。
And they survived.
で彼らはあの抜け出しました。
They made it. Yeah.
合格しました。
Yeah. And so you need to check your heart in this way.
でこのようにあの自分の心をチェックする必要があるんです。
And you also need to do it even after you're married.
そして結婚した後もそのことをチェックする必要があるんです。
I even do it now.
私は今もそのことしてます。
How is my relationship with my wife?
自分の妻との関係って今どうかな。
What percent is this? What percent is this? What percent is this?
これ何パーセントかな？何パーセントかな？何パーセントかな？
Yeah. And then if I say, okay, it looks this is kind of a low area here.
これがなんかちょっと少なそうだな。
Yeah. Friendship is getting a little bit weak now.
友情が今ちょっと弱くなってきてる。
And so I need to show more interest in what my partner is interested in.
だからもっとパートナーが興味あることに自分も興味示す必要あるな。パートナーのためにもっと何かしないといけない。
And build
そしてその友情のところを立て上げていくんです。
Or maybe the God area is low.
もしくはあの神様のところが少ない。
Yeah, and so then I okay, I need to spend more time with God.
わあ、もっと神様との時間を過ごさないといけないな。
Yeah, and so this is not just something for.Single people to think about, but also if you're already married, if you need to keep a healthy balance in all of these areas.
なのでこのチェックっていうのは独身の人だけじゃなくて結婚した後でもそのバランスを取るためにする必要があるチェックなんです。
Yeah, and most important is the two words that are in the Bible.
そして一番本当に大切なのは聖書の中に出てくるこの二つの言葉なんです。
God's love.
神様の愛。
But remember, God's love is a power.
でもあの覚えておいてほしいんですけど神様の愛は力です。
It's not a feeling.
感情じゃないです。
And so just God's love can be a little bit empty.
なので神様の愛だけでもちょっと空っぽな感じです。
Yeah, you need the friendship love joined.
そこに友情の愛も一緒にならないといけないです。
Phileo and agape together.
フィレオとアガペが一緒になる。
Jesus had agape love.
イエス様はアガペの愛を持ってました。
He was agape love.
神様、イエス様が神様の愛だったからです。
Yeah, but he also had phileo as we read here.
でもあの先ほど読んだようにイエス様はフィレオの愛も持っておられました。
That friendship love makes the agape love together enjoyable.
そしてあのアガペの愛とそのフィレオの愛が一緒になってお互いを楽しむことができるんです。
Yeah. Okay, I would like to stop here.
ここで終わりたいと思います。
And let's pray.
祈りましょう。
Heavenly Father, we come to you in Jesus' name.
天のお父さん、イエス様の名前であなたの前に来ます。
And you know the relationships we have now.
私たちが今持っている関係っていうのをあなたはご存知です。
You know what percent of this kind of love, what percent of that kind of love.
この愛は何パーセントで、あの愛は何パーセントということもあなたはご存知です。
I pray that you would guide us.
私たちをどうぞ導いてください。
In our relationships.
私たちの人間関係の中で。
That we would not deceive ourselves about our feelings toward other people.
他の人に対しての感情を私たちが欺くことがないように。
And that we would, our relationships with people would be pleasing to you.
そしてお互いの人間関係というのがあなたにあってすごく喜ばれるものでありますように。
We just pray for your blessing on every single person.
そしてまた独身の人の上にあなたの祝福を祈ります。
There are some who would like to be married.
結婚したいと思っている人もいます。
Guide them, Lord.
その人たちを導いてください。
Guide them in their search for a partner.
パートナーを探すときに導いてください。
That they would have a balance with these four types of love.
その人たちがこの4つの愛をバランスよく持つことができますように。
We also pray for the married couples.
また結婚しているカップルのためにも祈ります。
That you would give them wisdom on how to balance these four areas.
この4つのエリアの中でどのようにバランスを保てばいいかっていう知恵を与えてください。イエス様の名前で祈ります。アーメン。アーメン。